Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワークストリート、スマートフォン、サイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りします。
ラディオキャムネット。
どうも田口です。皆様いかがお過ごしでしょうか。僕は今2週間の春休みで、春休みの最初の日に衣替えをしました。靴なんかを含めていろいろとあるんですが、年々効率よくできるようになってきていて、だいたい2時間くらいで済むようになりました。靴は全部でだいたい20足ぐらい入れ替えるので、今年は靴の収納を変えてみたんですが、1足ずつ大きめのジップロックに入れて、大きめのストレージボックスに入れてみました。20足って多いんでしょうね。でもきちんと1足1足回して履いていますし、僕が商社に勤めていた時の上司は100足回して履いていました。その上司はスーツも200着くらい全部仕立てのを持っていて、そういうのはまだあるかもしれませんが、肌着も仕立てていました。そういうのをどこで仕立てるんですかって聞いたら、君もしたいかい、したくはなかったですが、お相撲取りさんって既製の肌着入らないじゃない、だから両国に肌着を仕立ててくれる仕立て屋さんがあるんだよね、僕もそこで無理を言って作ってもらっているんだ、ということでした。ちょっと変わった上司さんでしたが、実は僕がその商社に入れたのはそういう上司がいたからなんですね。100人くらい履歴書を見てさ、君のが一番変わった履歴だったんだよね。だから面白い、彼がいいということで、社長に僕はこの人がいいですって言ったんだよね、と後で教えてくれました。さて今月も皆様からのお便りから。長崎県五島市アルバイトの千鳥さん、毎月の講義を楽しみにしています。ありがとうございます。講義というつもりはないんですけどね、まあでも説教に聞こえるよりはずっといいかなと思います。これからもよろしくお付き合いくださいね。五島市っていいところらしいですね。僕の友人の奥さんが五島の人で、綺麗なところだよって言っていたのを思い出しました。滋賀県大津市公務員のリピーターさん、心が落ち着きます。ありがとうございます。心が落ち着くっていいですよね。もっとうまくそういう文章が書けるように精進します。兵庫県川西市無職の宇野吉さん、新鮮な情報が参考になります。ありがとうございます。僕でしか話せないことを話そうとしているから新鮮に聞こえるのかもしれませんね。 これからもよろしくご愛顧ください。兵庫県三木市無職の竹の子さん、爽やかな番組かなと思っていたらいきなり人を殺めた場合の代償の重い話になり、ちょっとしんどいかなというのが第一印象でした。ただごもっともとうなずくように聞いていました。もともと僕の話ってあまり爽やかじゃないんですが、確かに先月の話はしんどかったんですよね。ただ人を殺めるというのは普通に起こりうることだし、人以外では殺生をせずに生きている人も物もいませんね。そしてたまたま僕の周りでそういう交通事故があったので先月のような話になったんですね。ただ全体的には僕の話って今月のも含めて重い話が多いかなと思います。これからもよろしくお願いいたします。福岡県北九州市無職の KH さん、頑張れ。はい、ありがとうございます。頑張らさせていただきます。滋賀県長浜市パートのアダッチさん、いつもながら素敵な写真に感銘を受けています。今回のロストラグーンのクリスマスツリーも良かったです。あ、ラジオも聞いています。ありがとうございます。写真を撮っていて何がいいって、写真を撮っていないと遭遇しないような時間や空間に巡り会えるんですね。もちろん写真を撮っていなくてもそういう時間や空間に出会うこともありますが、事実ロストラグーンのクリスマスツリーを撮っていた時も何人か散歩をしていました。僕にとって写真を撮りに行くというのはそういう時間や空間に出会いに行こうという感じですかね。写真見ていただいていて嬉しいです。これからもよろしくお付き合いくださいね。大阪府東大阪市会社員の MM さん、頑張れ。はい、頑張ります。ありがとうございます。神奈川県、これはちょっと読み方が分かんないので検索しますね。コピーで検索。相模原市、相模っていうのが読めなかったんですね。そういえばなんかこういう名前の高校野球のチームが昔あったような気がしないでもないですね。まあ相模原市学生のマックスさん、明るい声でこれからも頑張ってください。ありがとうございます。明るい声は難しいかなと思いますが頑張りますね。さて今月は難儀について、台南大変の難儀ですね。江戸時代の山本定朝さんが書いた侍の指南書であるはがくれには、台南大変に大手も動転せぬというはまだしきなり、大変に大手は歓喜、これが武訳っていうのかな、ちょっと待ってくださいね。油訳って読むんですね。喜んで踊り上がることという熟語らしいです。元に戻って歓喜、また読めない。あ、油訳、要訳ですね。要訳、要訳、歓喜要約して勇み進むべきなりというのがあります。まあつまり、何が起こっても動転する、あ、動転しないというのではまだ足りないと。 何か大変なことが起こったら喜んで飛び上がりなさいというのがあります。生きる上において難儀というのはいつあってもおかしくないものですね。そういった中、普通はその難儀をなるべく避けようとするんじゃないかと思うんです。でも実は僕これ、これというのは難儀を避けたい心理というのは社会が僕たちに植え付ける既成概念だと考えています。社会や経済を動かしているのは、上昇志向が含まれるかなと思うんですが、僕なんかはどう考えても上昇志向ってほとんど持った記憶がないし、周りを見渡してみてもあまりあからさまに自分は人の上を行くんだという人はドラマや映画ではいたりしても現実にはほとんどいませんね。ではそういう上昇志向というのをいかにして人々の間に生じさせるのかというと、僕たちの住んでいる社会はお金や地位で難儀を避けることができる社会であるということを人々に信じさせることかなと思います。もちろんそれだけでは全然足りないので、というのがどんなにお金持ちでもどんな立場にあっても難儀というのは生じるので、ちょっと考えれば無理があると分かりますよね。それに加えて難儀は忌み嫌うものであるという習慣を僕たちにつけさせるんですね。子どもの頃に大人から勉強していい職に就かないと苦労するぞと聞かされたのは僕だけじゃないと思いますし、メディアなんかも災難があるごとに、ニュースでは今日はいいことばかりで全く何もない平穏な日でしたっていうのありませんよね。そういえば災難なんかをあってはならないことのように報道し、幸せとは災難に遭遇しないことであるというのを煽っていると思うんですよね。そしてそもそも難儀なんていうのは相対的なものなので、自分に難儀があっても他人の難儀も、でもお金や地位がなければもっとひどいことになっていたはずだと思えるので、僕たちの住んでいる社会はお金や地位で難儀を避けることができる社会であるというのは覆りませんね。でもこれって逆もしかりなんですね。つまり難儀はお金や地位とは関係なく起こるものであるとも考えうるんですね。でもどちらを取ろうが、どんなにお金持ちでもどんな立場にあっても難儀というのは多かれ少なかれ生じる以上、難儀を避けることは過保護の子供と同じで難儀に対して弱くなっていきますね。逆に難儀というのはあって当たり前なんだよと生きることは、目を開けて現実を見て生きることであり、これはあまり弱そうには見えませんね。普通人は難儀に不安を感じながら生きるんですが、これはさっき言ったように社会にとっては好都合ですね。これまた難儀というのは不安を感じようと感じまいが起こりうることなので、難儀を起こったら喜ぶぐらいの心構えでいれば、いつ難儀が起こっても不安を感じながら生きずに済むというのができたりします。常に難儀の脅威を感じながら生きるのと、難儀に一抹の不安を感じずに生きるのと、どちらが正解かというと答えは明快ですね。ではなぜこういう至極真っ当なものの見方が突拍子なもの、例えば僧侶にでもなって修行を積まなければ難儀を幸せになんてことを普通に感じられることはできないように見えるのかというと、さっきも言ったように既成概念かなと思います。そういう僕ももちろん上長さんのこの言葉を初めて聞いた時はちょっとぶっ飛んでいるなと感じたんですが、そういう僕は他の人たちに漏れず難儀を嫌がりながら生きてきたんだと思います。この難儀を忌み嫌い体制を支持する構図って何に似ているかって、死を怖がり神を信仰するキリスト教の構図そのもののような気がします。 死の不安を紛らわせるために永遠の生がある天国というのを信じるというのは、現代社会人にとってはそんなのありえないといった感じでしょうけど、でもこれって難儀の不安を解消するために死ぬまでの安定をお金と地位が保証してくれるといった想像上の社会を信仰するというのとほとんど同じかなと思います。でも皮肉な話、キリストが批判したのは死ぬまでの安定をお金と地位に求めることだったように記憶しているんですけどね。まあ僕からしたらどっちもどっちですけどね。今月も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来月、お元気で。
Radio Kamnet.
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワークストリート、スマートフォン、サイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りしました。
Radio Cabinet.
See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.